ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。8月第4週です。日本では夏休みも終盤です。子どもたちにとってはそろそろ宿題の追い込み時期です。今週は列島だよりのコーナーで、今月25日から9月2日まで大阪で開催される世界陸上競技大会について、今週の一曲のコーナーでは7つの子をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずニュース早わかりのコーナーです。今週は8月20日現在の日本および世界のニュースを紹介します。北朝鮮の核問題をめぐる6者会合の非核化作業部会が8月16日17日の両日、中国の瀋陽で開かれ、核施設の無能力化の定義や全ての核計画の申告についての議論を継続することを確認して終了しました。8月18日、今月28日から平壌で予定されていた韓国のノムヒョン大統領と北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長との南北首脳会談について、北朝鮮側は豪雨による被害を理由に10月初めへの延期を申し入れました。これを受け韓国は新たな日程として10月2日から4日の3日間を提案し、北朝鮮もこれに同意しました。北朝鮮の洪水被害に対する国際社会の支援の動きが本格化しています。17日ニューヨークで開催された支援国会合では、韓国、ノルウェー、アメリカが計900万ドル程度の支援を表明しました。8月15日、日本では政府主催の全国戦没者追悼式が開かれ、天皇皇后両陛下、安倍総理大臣をはじめおよそ6000人が参列しました。安倍総理は過去の戦争による諸外国の犠牲者に対し深い反省と哀悼の意を表し、また国際社会の先頭に立ち、世界の恒久平和の確立に積極的に貢献していくことを誓いますと述べました。以上、ニュース早わかりでした。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者の静岡県立大学泉一教授を8月6日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは北朝鮮の核開発の意図と核計画放棄の可能性についてです。このテーマについて2回に分けてお送りしています。2回目の今日は北朝鮮による核計画放棄の可能性についてです。
一般に北朝鮮が核兵器を保有している、核開発を続けている主たる理由は、金正日体制を維持していくためだということがよく言われます。これは細かく見れば2つの点に分かれると思いますが、1つは 金正日体制を維持していくためにはアメリカからの攻撃を防がなければいけない。まあ、従いましてアメリカに対する抑止力としての核兵器というものが必要なんだという観点が一つあります。で、二つ目には、のみならず、国内において、まあ、金正日体制のその、まあ、権威、権力というものを維持していくためには、その核兵器というものは一つの力の源泉、力のこう象徴、シンボルであると。今のように軍事優先の、まあ、政策を続けていく上でもですね、核兵器というものを持っていることで、今の金正日体制は国内的にも維持できるんだという考え方があろうかと思います。まあ、ただ、核兵器というものの、その、金正日体制にとっての意味ということを考えますと、これはやはり一番重要なのは対米抑止と、アメリカの先制攻撃を何とか抑止したいというところから、北朝鮮は核開発に走っているんであろうと。仮にアメリカとの関係が良好になる、国際社会で、しかるべき地位が得られるということであればですね、核兵器を放棄しても、金正日体制が、まあ、国内的には維持できると、国民の支持を得られるということも当然あろうかと思いますので、やはり核兵器を北朝鮮が保持している、これからも、まあ、開発を続けたいと考えている大きな理由は、対米抑止力ということをに求められるんであろうと思います。まあ、したがって、北朝鮮にその核を放棄させるためには、やはりその対米抑止力を持たなくてもいいという状況を作らなきゃいけない。まあ、すなわち北朝鮮が安心できる状況、アメリカからの攻撃というものに対するその恐怖というものがなくなるような状況を作らなければいけないというふうに北朝鮮の立場からすれば言えることになるんだろうと思います。で、もちろん、アメリカは北朝鮮に対しては攻撃をしないということを明確に約束をしております。それは2005年9月の6者会合の共同声明の中にもきちっと盛り込まれております。しかし、北朝鮮の観点からしますと、これはまだ言葉の上での約束であると。で、必要なのは具体的な行動によってアメリカが北朝鮮に対して攻撃をしない、あるいは敵視政策を取らないということを示してほしいというのが今の北朝鮮の要求だと言ってよろしいかと思います。したがって北朝鮮が望んでますのはアメリカとの関係改善、究極的には正常化ということが必要になると。で、まあ、そのためには一つ一つ約束をこう積み重ねていくということになりますので、アメリカとの間にある種の信頼関係が生じるということが北朝鮮にとってみると核兵器を放棄するためには絶対必要な要件というふうに考えられているんだろうと思います。で、さらに北朝鮮はアメリカとの戦略的な関係の構築も望んでいる。で、その戦略的関係という意味は、おそらくアメリカとの良好な関係を持つことによって、中国の圧力、ロシアの圧力、あるいは日本の圧力といったものをかなりその防ぐことができるというような状況を作りたいと望んでいるんだと思います。まあ、アメリカとの間はもうすごくきちっとした正常化した関係が欲しいと。まあ、それがなければ核兵器は放棄できないというのが北朝鮮の立場であると言ってよろしいと思います。で、しかし、おそらくそれだけでは不足であって、北朝鮮のにとっては、日本との正常化も極めて重要であると。で、日本と正常化することで日本との将来の経済協力の関係が持てることがですね、まあ、国際社会の中で、それなりの地位を占めてきちっと北朝鮮が生きていけるための大きな条件になると思いますので、従いまして、アメリカとの正常化、そして日本との正常化という、この二つは、北朝鮮が核を放棄するためには、まあ、絶対必要な条件に位置づけられているんだろうと思います。しかし現状を見ますと、アメリカとの正常化、もとより日本との正常化もまだまだ遠い、極めて厳しいと言わざるを得ません。核問題解決しておりませんし、ミサイル問題もあります。日本にとってみますと拉致問題の解決の道もまだまだ遠いということでありますので、対米対日正常化の時期はまだまだ近づいてきていないと言うべきだと思います。で、だとしますと北朝鮮が核兵器を完全に放棄するかどうかということを北朝鮮自身が真剣に考慮する時期が実はまだ来ていないと、もう少し時間が経って日朝関係、米朝関係が、もし前進をしていくならば、その中で北朝鮮の核兵器開発の放棄という可能性について、我々は真剣にそれが展望できるようになるのではないかと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。 続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。8月25日から9月2日まで大阪で世界陸上競技選手権、いわゆる世界陸上が開催されます。日本での開催は16年ぶりです。世界陸上はオリンピック、そしてサッカーの世界大会であるワールドカップと並んで世界三大スポーツイベントの一つとして数えられています。今回の大阪大会には世界212の国と地域からおよそ3200人の選手や役員が参加して男子24種目、女子23種目を競い合います。世界中の190の国と地域で放映され、延べ65億人の人々がその熱い戦いに注目すると見込まれています。世界陸上の歴史の中では世界新記録も18回誕生しています。まずは日本の選手の活躍についてご紹介しましょう。1983年の第1回大会以来、金メダル3個、銀メダル5個、銅メダル9個の合計17個のメダルを獲得しています。そのうち2個の金メダルを含め11個が男子と女子のマラソン競技です。今回の大阪大会ではマラソン競技に男女それぞれ5人の選手が出場します。女子では2001年大会の銀メダリスト土佐選手、男子では前回の2005年大会の銅メダリスト尾形選手をはじめ精鋭たちが出場しますので、メダルの期待も膨らみます。マラソン競技以外では過去2回銅メダルを獲得している男子400メートルハードルの為末選手、男子200メートルの銅メダリスト末次選手、そしてもう一人忘れてならないのは世界陸上で銀と銅の2つのメダル、そしてアテネオリンピックで金メダルに輝いた男子ハンマー投げの室伏選手。メダルへの大きな期待がかかります。日本代表選手は過去最多の総勢81人。日本列島は梅雨も明けて夏本番です。大阪ではまさに熱い戦いが繰り広げられることでしょう。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。このコーナーではこれまで日本政府が認定している拉致被害者17名の拉致された時の状況や北朝鮮側の説明についてそれぞれ順番に紹介しています。今週は紹介の最後として2002年10月に日本に帰国した5名、すなわち千村康さん、福井さん夫妻、蓮池薫さん、ゆきこさん夫妻、曽我ひとみさんについてお伝えします。まず千村康さん、福井さん夫妻です。千村夫妻は1978年7月7日福井県小浜市の海岸近くにおいて北朝鮮工作員シン・ガンスらによって拉致されました。当時2人とも23歳でした。2人は1979年に北朝鮮で結婚し、2男1女を設け、2002年10月に帰国を果たしました。3人の子供も2004年5月に帰国しています。なお我が国は2006年3月に実行犯であるシンを国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。次に蓮池薫さん、ゆきこさん夫妻です。蓮池夫妻は1978年7月31日、新潟県柏崎市の海岸において、北朝鮮工作員チェ・スンチョルらによって拉致されました。当時、薫さんは20歳、 由紀子さんは22歳でした。二人は1980年北朝鮮で結婚し、一男一女を設け、2002年10月に帰国を果たしました。二人の子供も2004年5月に帰国しています。なお我が国は2006年3月に実行犯であるチェ・スンチョルを、2007年2月に共犯者の北朝鮮工作員ハン・クムニョン及びキム・ナムジンをそれぞれ国際手配し、北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。次に曽我ひとみさんです。曽我さんは1978年8月12日、新潟県佐渡市において、母・ミヨシさんと買い物の途中、北朝鮮工作員キム・ミョンスクらによって拉致されました。当時ひとみさんは19歳、母・ミヨシさんは46歳でした。ひとみさんは北朝鮮で脱走アメリカ兵のジェンキンスさんと結婚し、二女を設け、2002年10月に帰国しました。夫と子供も2004年7月に帰国しています。なお我が国は2006年11月に拉致実行犯のキムを国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。以上4回にわたり、日本政府が認定している拉致被害者17名についてご紹介してきました。この17名のうち、千村夫妻、蓮池夫妻、曽我ひとみさん以外の12名は、今なお北朝鮮に残されたままとなっています。北朝鮮側は、拉致問題はすでに解決済みと主張していますが、日本側としては北朝鮮側の説明には、明らかな矛盾や不自然な点が多く、また何よりも裏付けとなる物的証拠が何もないため、北朝鮮側の説明をそのまま受け入れることはできません。拉致問題は決して解決済みではないのです。我が国はこれからも全ての拉致被害者が生存しているとの前提で、北朝鮮側に対し拉致被害者全員の安全を確保し、速やかに帰国させるよう強く要求していきます。さて、拉致被害にはこれまでに紹介した日本政府が認定している拉致被害者17名以外にも、拉致の可能性が否定できない事案が多数存在します。次回はそういった事案についてご説明します。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は、2つのご家族の方のメッセージをお届けします。まずは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致された、当時留学中の有本恵子さん、23歳。そのお母さん、有本佳代子さんのメッセージです。
恵子は北朝鮮でいるということを分かったのが1988年でしたね。それから、そうですね、1997年に初めてこの、拉致された人ばっかりが家族会の作りましてね、それから、運動しております。それで、今の、政府が一生懸命、あなた方が帰れるようにしてくださってます。だから今は政府も一生懸命、拉致された恵子たちが帰れるように一生懸命してくださってますし、国民の皆様方も本当に私たちに一生懸命応援してくださってます。道であっても声をかけてくださって、お母さん頑張ってくださいよ、きっと恵子さんは帰れますからね、それまで元気でいてくださいよ、というような声を道行く人がいろんな方、全然見知らぬ方が声をかけてくださいます。これが本当に私たちの今は励みになって一生懸命運動を続けておりますし、今のところはちょっと足は弱りましたけれども、体の方は元気ですし、まだ頭の方もそんなにしっかりとボケてないと私は思ってます。だから恵子が帰るまではなんとか頑張って生きてるつもりですし、恵子もそれまでは元気で、とにかく日常を元気で暮らして、元気でいないと帰れないんですから、帰れるという希望を捨てないで、 子供たちを見守りながら生活していってください。それが私たち親としての希望です。お父さんもここにいますけれども、きっと頑張って稽古が頑張ってくれるだけが私たちの第一の希望ですから、稽古も稽古の気持ちもよく知ってますから、きっと頑張れる子だと信じてますから、頑張って一日でも早い帰国を楽しみに待ってます。頑張ってくださいよ稽古。
有本恵子さんのお母さん佳代子さんからのメッセージでした。さて続いて、1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致された当時大学院生の松木薫さん26歳、そのお姉さん斉藤文夫さんのメッセージです。
薫、元気で暮らしていますか。姉の文夫です。薫が小さい時からおんぶをしたり食事を作ったり、いつも一緒でしたね。最近は特に子供の頃を思い出します。姉妹で仲良くどこへでも行き、笑いのある家庭でした。しかし薫がいなくなってからは家の中が暗い毎日です。母砂代は病院で薫の帰りを待っています。薫にも、もう勉強しなくていいから帰ってくるように伝えてくださいと言ったり、薫に手紙を出したい、ポストは近くにあるのかと聞いたり、もう字を書くことすらできないのにかわいそうですが、薫がもうすぐ帰ってくるから頑張ろうねと元気づけています。薫が帰ってきたら病院の玄関で車椅子に座っておかえりなさいと言うのだと、毎日時間があるときは看護婦さんとおかえりなさいを練習しています。薫もつらい、泣きたい時もあるでしょう。その時は布団の中で母ちゃん待っててと言ってください。絶対薫の声が母ちゃんに届きます。母ちゃんもベッドの中から大きい声で、はい待ってますよと言ってくれます。2月に長島へ行ってきました。薫がスペインへ旅立つとき、祝い事が重なり、安野おじさんが記念に植えてくれた杉の木が立派にすくすくと育っていました。泉で鶴を見たときには思わず、ああ薫も鶴のように飛んで日本へ向かってこれたらいいのにとつぶやいてしまいました。日本政府は今安倍総理大臣を中心に北朝鮮の拉致に対して対策本部を設置し、薫たち拉致被害者全員が日本へ帰国できるように内閣府、外務省、家族会、救う会、警察庁、日本国民が一体となって頑張っています。私も薫を助け出すまで体の続く限り、また薫が母砂代に会ってひとときを過ごせることができるように絶対に助け出します。体を大事に待っててください。早く会いたいです。頑張れ薫。
松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて 3, 3592-2300813135922-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。